マルコの福音書2章13節から17節を読みいたします。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながらアルファエの子メリが修正所に座っているのをご覧になって私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や福音人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や自然人たちと一緒に食事をしておられるのを見てイエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は自然人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。本日は以上の箇所から罪人を招くキリストという題でお答えを試すようにさせていただきます。
それでは御言葉を聞く前に一言お祈りをします。天の父なる神様、今あなたの御前に私たち出ております。しもべたちは聞いておりますから主がお語りください。ふさわしくないものが御言葉を語ろうと講談に立っておりますから主が清めてくださり、聖霊なる神様が私たち一人一人に御言葉を語ってくださるようにお願いをいたします。イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。主税人という職業について皆さんは聞いたことがあるでしょうか。主税人というのは税金を取る人のことですね。1世紀当時、この聖書が書かれたこの時代ですね、のイスラエルはローマ帝国の支配にありました。ローマがこのイスラエルを属国として支配し税金を取っていた時代ですね。この主税人というのはこのローマの政府からですね、あなたはこのユダヤ地方の人たちから税金を集めなさいというふうに命じられていた人たちです。税金を取るということはそれだけこの摩擦が起こりやすいこの立場だったので、ローマ帝国は同国民同士でそのことをさせるということですね。ローマ人が税金をむしり取るっていうとやっぱり反抗が起こりかねるので、ユダヤ人にはユダヤ人に税金を絞り取らせようと考えたわけです。ですから同じようなことがいろんな地域で行われていたと思います。そしてこの主税人というのはですね、ある程度自分の裁量でですね、このお金をごまかすことができたんですね。10取ったうちのですね、5を自分のものにして5だけをローマ帝国に納めるというような、そういうふうにして私腹を肥やすということが可能でありました。当然訴えが出るんですけども、ローマ政府もそこは耳を貸さなかったそうです。それぐらいこの主税人という人はローマの政府にとっては貴重な存在、多少の悪は見逃してもいいぐらいの特権が、特権というか埋めこぼしが許されていた職業、これがこの今日出てくる主税人という人の状況であります。ですからこの主税人というのはですね、今日の聖書の箇所だけでなくあらゆる箇所で出てくるんですけども、とにかく嫌われ者だったということですね。ユダヤの同国の民からは本当に嫌われました。なぜなら自分たちを圧政として苦しめているローマの手先となって自分たちから税を絞り取る人たちであったから。しかも 誠実に働かないで自分の私服自分だけ良ければ良いという考え方で歩んでいた人たち。そして当時イスラエルはですね、外国人と交わりを持つということを汚れるというふうに考えていました。ですからある意味で三重の意味でこの主税人というのは嫌われ、またユダヤ人のこの社会には入っていくこともできない、そういう人たちであったということですね。聖書の中では主税人という言葉は罪人と同義語として使われています。罪人として扱われる存在、それがこの主税人であります。そして今日の箇所にはこの主税人を招いて、そして一緒に食事をされるイエス・キリストのお姿が記されています。今日はここからタイトルにもしましたが、罪人を招くキリストというテーマで3つのことを御言葉から覚えていきたいと思います。まず第一に今日覚えたいことは、キリスト教の救いというのはですね、正しい人は招かれていないということです。いいでしょうか。今日まず最初に覚えたいことは、キリスト教の救いというのは正しい人が招かれているのではないということですね。今日の箇所最後に読んだところで主はこう言っていますね。17節、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。原文で読むと、ここでは私は正しい人を招くために来たのではないとはっきりと語られています。これは断言ですね。ある意味ではイエス様の宣言でもあります。ここには曖昧さがないんですね。私は正しい人も時には招くけど時には招かないといったような曖昧さはこのところにはないわけです。はっきりと私は正しい人を招くために来たのではないと聖書は語っています。少し聖書の内容を見たいと思いますが、イエス・キリストが15節でその主税人レビのところにですね、食事に来ます。すると、ルカの福音書の同じ箇所を見ると、このレビがですね、嬉しくておもてなしをしたっていうふうに書いてあるんですね。そしてそこに同じレビのこの主税人の仲間たち、罪人たちが大勢イエスの弟子たちと一緒に食事についていた。するとそこにパリサイ派の律法学者たちが現れて、非難するわけです。パリサイ派の律法学者というのは、先週学んだ律法学者ですね、旧約聖書の律法をですね、解釈し人々に教える指導者の中でも特に厳格にこの律法を守り行ってきた人たち、特にその言い伝えを大事にしていた人たちですね、がこのパリサイ派の律法学者と言われる人たちです。パリサイという言葉はですね、分離ということを意味する言葉から来ている言葉なんですね。分離、つまり汚れたものからの分離ということを意識するグループですね。だから余計にイエス・キリストが主税人、あの嫌われ者の主税人、罪人たちと一緒に食事をしていることが許せなかった、考えられなかったというのが彼らの心情であります。この方々がですね、イエスの弟子たちにこう言います。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。皆さんはどう思われるでしょうか。皆さんだったらこんなふうに思わないでしょうか。私はやっぱり僕たちもこういうふうに思うんではないかなと思うんですね。例えば牧師である私がですね、この刑務所にいる人たちと仲良くする姿を見かけたとき、 あるいは水商売をしている方々と親しくいつもつるんでいるのを皆さんが見たとしたら、あるいは性的な仕事をしている女性たちと私がいつも食事をしていたとしたら、皆さんはあの牧師はなんであんな人たちと一緒にいつもいるのだと思うのではないかと思うんですね。その当時の主税人罪人たちというのは誰からも嫌われ、誰からもまたあの人たちは汚れていると思われていたような人たちですね。社会的な地位の低い、そして本当に悪い人たちというレッテルを貼られた方々ですね。まあ、この律法学者が思う質問というのは私は当然ではないかなというふうに思います。しかしイエス様が、まあ、そのに対して17節で答えているわけです。一緒に17節の鍵括弧の部分、イエス様の答えた部分をお読みしたいと思います。3、はい、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。これが聖書が語っていることです。イエス・キリストの答えですね。私は正しい人を招くために来たのではないということです。この正しさというのはですね、神様の前における正しさであるということですね。この世の基準で正しいという意味では、ここで使われている正しいという言葉は違うわけです。神様の前に正しいかどうかという正しさがここで使われている言葉ですね。そして聖書は他の箇所で言っていることは、神の前に正しいと言える人は一人もいないというのが聖書の教えです。他の箇所にですね、情欲を抱いて女性を見るならばそれはすでに他人の罪を犯したと同じであると書かれています。これが神の前の正しさの基準ですね。兄弟に向かってバカ者というものは、それは殺人の罪と同じである。これが聖書の神様が語っている正しさの基準ですね。つまり法律に触れることが正しさの基準ではない、もっと高度な倫理観が聖書の基準であるということです。そしてこの神の基準の前に私たちは誰一人正しいと言えるものはいないということですね。ではここで主が言われている正しい人とはどういう意味か、それはこういう人のことです。自分のことを正しいと考えている人のことを指しています。この17節で主が言われた、私は正しい人を招くために来たのではないというこの断言は、自分を正しいと考える人を私を招くために来ていないということであります。ご一緒にルカの福音書18章を開きたいと思います。お開きになれる方だけで結構ですから、ルカの福音書の18章の9節からを少し見たいと思います。ここに自分を正しいとする人の姿に対してのイエス様の言葉が記されています。マルコの福音書の次がルカの福音書ですけれども、ルカの福音書18章の9節から少しお読みしたいと思います。自分を義人だと自認し他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。 ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。これがイエス・キリストが語られた論理ですね。自分を正しいとするもの、そのものを神様は救いには招いておられないということです。このことを今日まず大事に私たちは心に焼き付けたいと思うんですね。第二に覚えたいこと、それは、では誰がイエス・キリストの招きに招かれているのか、どういう人がイエス様のこの救いに預かることができるのかということであります。そのこともすでに先ほどお読みした17節にはっきりと書かれています。17節の後半ですね。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たと聖書が語っています。言い換えるなら、先ほど言った自分のことは正しいと考えている人の反対の人を主は招くために来たということですね。自分は正しくないと思っている人をキリストは招いておられるということです。これが聖書が語っている教えであります。今日このところでですね、イエス様と一緒に食事をしていた主税人、また罪人たちはどんな人であったか、自他共に認められていた罪人であったということですね。世界中の誰が見ても自分たちは罪人であると認識していた人たちですね。この中の誰も自分は正しいと思っていた人はいなかったわけです。つまりイエス・キリストの招かれる人というのは罪人である、自分には罪があるという自覚のある人であるということであります。今日第二に覚えたいこと、それはイエス・キリストは罪人を招かれるということです。もっと強調して言うならば、イエス・キリストは罪人だけを招かれるということですね。罪人だけをキリストは招いておられるということです。このことは翻して言うならば、こういうことができます。どんなにイエス・キリストを知って、キリスト教についてですね、精通していて、どんなに聖書の知識があったとしてもですね、自分の罪を認めない人は神の救いに預かることができないということですね。どんなに教会生活を長く続けていたとしても、どんなに教会の奉仕を一生懸命したとしても、どんなに立派な牧師としてこの教会の中で働いていたとしても、自分の罪が分からなければ、その人は神の救いに預かれないということですね。どんなにこの世に貢献し、どんなに貧しい、あのマザーテレサのようにこの貧しい人たちに仕え奉仕し貢献した偉大な人物であったとしても、自分の罪を認めなければ、自分の罪が分からなければ神の救いに預かることはできないということです。これが聖書が語っている真理です。そして私たちはこれを絶対に曲げてはならないということですね。私たちの中でついこういう思いが浮かんでくるし、こういう考えを耳にしますね。あんなに立派な人が罪を知らないだけで天国に行けないなんて、そんなことはおかしいんじゃないか、あんなに偉大なことをした、あんなに敬虔な人が自分の罪を認めなかったばかりに 地獄に行く、それはおかしいんじゃないかとささやく声が私たちにはあると思います。しかし私たちそのことに対してノーとはっきりと戦わなくてはならないんですね。なぜか聖書にそう書いてあるからです。私たち人間の価値観、私たち人間の倫理観で私たちは救いを判断してはならないということですね。聖書が今日十何節ではっきり語っていること、それは私は罪人を招くために来たと聖書が言っているということです。これを私たちは曲げてはならないということです。どんなに立派な人でも、どんなに偉大な人でも、どんなに教会生活が長くても、どんなに信仰的に熱心に見えたとしても、自分に罪があるということを認めない限り、キリストは招かれていないということです。このことを今日本当に私たち覚えたいと思うんですね。いつしか教会がですね、善人の集まりになってしまう危険があるからです。罪あるものと言われている人たちが教会に行きづらい思いをするっていうのはどうしてか、教会が正しい人の集まりのように見えるからですよね。教会が罪を告白したいからです。自分の罪を隠して、自分はあたかも罪なんかありませんというふうを装うから、本当に罪を知っている人は教会に来なくなるんです。私たちが成していることは、自らが罪を持っているということ、イエス・キリストに対して頭を上げることができない大きな負債を抱えているんだということを告白し続けなくてはならないということですね。人間関係においてもそうですし、また教会の中の人間関係においてもそうかもしれません。パウロは前も言いましたが、晩年にですね、テモテに対してこう書き送っています。テモテというのはパウロの弟子であったわけですけども、パウロがその晩年にですね、こう書いています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですと彼は言っています。キリストイエスは罪人を招くために世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です、つまり私を招くためにキリストは来られたんだということを彼はここで証ししているんですね。私こそその罪人であると彼は告白しているんです。これが私たちクリスチャンの成長した姿ですね。私たちはクリスチャンになって正しい人になったともし言うならば、それはクリスチャンではないということを告白するものであります。私はクリスチャンになって罪がなくなったともし言うならば、それは私はこのキリストの十字架とは何の関係もないと告白することと同じですね。なぜかイエス・キリストはあなたの罪を許すために十字架にかかって死んだからです。自分の罪を認めない限り、キリストとは何の関係も持つことはできないからですね。ただ唯一罪ゆえに私たちはキリストとの個人的な関係を持つことができるからです。だからどんなに立派な行いをしたとしても、どんなに正しい人生、この世的な基準において正しい人生を送ったとしても、罪を認めなければキリストの救いには預かれないということですね。今日第2に覚えたいことは、自分の罪を認める者だけがイエス・キリストの救いに預かることができるということであります。今日最後に覚えたいこと、それは神様のこの無償の愛についてであります。神様の無償の愛についてであります。 少し話が前後しますが、13節と14節を見てみたいと思います。ここにはですね、主税人レビのこの招きが記されています。13節、イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。今日初めて来られた方は少し文脈がわからないかもしれないんですけども、イエス様はガリラヤ湖、イスラエルの北の方ですね、にあるガリラヤ湖の周りで主に活動をしておりました。そしてですね、そこでたくさんの人を癒したり、あるいは悪霊を追い出したりという奇跡をなさっていた。その評判がですね、ガリラヤ全土にこう行き渡っていたんですね。ですから人々はイエス様を見つけたら、あ、自分も何か直してほしい、自分の願いを叶えてほしい、自分もまたこの方に従いたい、まあ、いろんな思いがあったと思いますけども、イエス様についていったわけです。群衆が皆身元にやってきたと13節で聖書は記しています。しかしこの時レビは何をしていたかということが14節に書いています。イエスは道を通りながらアルファヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になってと聖書が記しています。彼は収税所に座っていたんですね。税金を納める場所ですね。座っていたんです。彼は行こうと思えば行く健康な体を持ってたんですね。自分の足で立って歩くことはできたんです。でも彼は行かなかったんです。なんで行かなかったんでしょうか。イエス様がすぐそばまで来ているのに、どうして彼も一緒にイエス様のところに行かなかったのか。彼は嫌われ者だったからですよね。最初に言ったように、主税人というのは誰からも嫌われる存在、ユダヤ人のこのコミュニティに入っていくこともできない存在だと思います。イエス様がもし一人でおられたら彼は行ったかもしれないです。だけど大勢の人がイエス様のところにいるところには彼は行くことができなかった。これが彼のこの時の状況ですね。収税所にレビが座っていたんです。するとそこにイエス・キリストが通りかかって声をかけるわけです。私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。立ち上がるっていう言葉、これはですね、この言葉だけだと分かりにくいんですけども、聖書の他の箇所ではよみがえるというふうに訳される言葉なんですね。マルコはほとんどの場合この言葉をよみがえるというふうに訳すんです。立ち上がるというのはいわゆる生き返るということを意味する言葉です。彼が収税所に座っていた、つまり罪の世界ですね、自己中心の世界、自分さえ良ければそれでいいという罪の世界に座っていたところから、彼はイエス様の招きによって立ち上がってイエス様についていった。つまり彼はここで救いを経験したということを聖書は教えています。今日ここでご一緒に考えたいこと、覚えたいことは、先週も同じようなことを話しましたが、どうしてイエス様はこのレビに声をかけたのかということです。なぜイエス様はわざわざこの悪どい主税人を仲間にしようと考えたんでしょうか。普通だったらしないと思うんですね。もっと評判のいい人、人当たりのいい人、正しい行いをしている人を仲間に加えないでしょうか。なぜこの主税人、誰からも嫌われているこのレビをイエス様は通り過ぎなかったのか、なぜ声をかけて招かれたんでしょうか。お荷物を背負い込むようなもんですよね。実際この後レビと一緒にいるところ 目撃されて、なぜあの人は罪人と一緒に食事をするのかと非難され、そして今日3章のですね6節に見ますと、パリサイ人たちはイエスを殺そうという計画まで立てていく、そういうこの事態に発展しかねない、まあ、したわけですけども、しかねないこのレビをわざわざ仲間にしようと主はされたんでしょうか。それはイエス・キリストの 100% 愛ですよね。ふさわしくないものを召してくださる神様の愛があるからです。救い、神様が与えてくださる救いというのはですね 100% 恵みのみであるということをこの箇所もまた証ししています。この時レビの側に何の功績があったでしょうか。これまでのレビのこの人生生涯に何か神様のこの救いに預かるに値する行いがあったんでしょうか。彼の内面内側には何か神様がイエス様をこいつはと思うようなそういう要素があったんでしょうか。聖書には何も書いてませんね。イエス様のもとに彼がひざまずいて弟子にしてくださいと彼が言ったんですか。何も書いてないんです。彼は修道所に座っていたんです。するとそこにイエス様が通りかかって、イエス様の側から声をかけられたんですよね。これは恵みでなくて何でしょうか。恵みというのはふさわしくないものに与えられる祝福のことですね。彼は一生涯主税人として歩む人生でした。罪人というレッテルを貼られたまま、みんなから嫌われて終わっていく人生のはずでしたね。生活は安定してたでしょう。収入は豊かだったでしょう。しかしその人生は嫌われ者として終わっていく人生のはずでした。しかし彼はイエス・キリストによって見出されて、この後イエス様の十二弟子の一人として選ばれてですね、皆さんもよくご存知のあのマタイの福音書を書くんですね。彼のことはマタイと別名で呼ぶんです。それがイエス様の愛ですね。本当にみんなから嫌われて、彼はみんなと一緒にイエス様に会いに行くことさえできなかった神聖だったこの男がですね、イエス様の側から、彼の側から何のアクションもしてない、ただイエス様の側から彼に声をかけてください、そしてこの人は生まれ変わったんですね。イエス様によって用いられて、イエス様の弟子とされて、そして世界中にイエス・キリストの福音を明かしする器とされて、2000年経った今なおイエス・キリストの証人として彼は用いられている、そういう器とされたんですね。これがイエス・キリストが与えてくださる救いです。 100% 恵みですね。先日岡部兄弟が言っていましたけども、岡部兄弟ですね、ご自身が伝えた方がいいんでしょうけども、本当に自分はですね、自分がキリスト教を選んだって思ったって言ったんですね。そしてクリスチャンになった時にもそう思い続けてた。でもあの時分かったんだって彼は言うんですね。 あ、自分がキリスト教、数ある宗教の中からキリスト教を自分が選んだかのように思った。でもそうじゃないことが分かったんです。神様が自分を選んでくださったんだと岡部兄弟はこの前発信してくれましたね。そこから人生が変わりました。涙もなくて申し訳ないです。私たちも同じことが起こるわけですね。このレビ、嫌われ者で一生みんなの仲間に入ることのできなかったこの男に起こったと同じことが、そして岡部兄弟に起こったと同じことが私たちにも起こるんですね。今日主は私たち一人一人に語りかけています。私についてきなさい、私は正しい人を招くために来たのではなく罪人を招くために来たのですと主は今日私たちにも語っておられます。最後に皆さんに考えていただきたいと思います。あなたは自分のことを正しい人だと思うでしょうか。あなたは自分の罪を認めるでしょうか。自分の中にはどうしようもない自己中心な思い、正しいと分かっていても行おうとしない思い、許さなければならないと知っていながら許すことができない怒り、情欲を抱いてすぐに女性を見てしまう弱さ、いつも自分さえ良ければいい、自分が損をしない方法を考えてしまう、そのような自己中心、そのような罪、私たちにあることを私たちは知っているでしょうか。イエス・キリストは罪人を招くために世に来られました。今日もう一度私たちそのことを覚えたいと思うんです。そして罪人を招いてくださる私たちが選んでいくのではなくて、神様が選んで招いてくださっているこのキリストの招きに私たち一人一人答えて歩んでいきたい、そして共にですね神の救いに預かるものでありたい、そう願います。しばらくの時黙祷をして神様にそれぞれが祈る時を持ちたいと思います。イエス・キリストは罪人を救うために世に来られたという言葉は誠であり信頼に値するものです。私はその罪人の柱です。御座天の父なる神様、今あなたの前に私たちは誰も立ち寄せるものではありません。あなたの清さの前に私たちは誰も顔を上げ得るものはいません。私たちは人を憎み、人を許さず、いつも自分のことばかりを考えてしまうようなものです。正しいと分かっていながら行おうとせず、悪いと分かっていながらなおやめることのできない、そんな罪人です。主よ、私たちをどうか許してください。今あなたの招きに私たち応えます。どうかこの罪人の私たちを許してください。イエス・キリストの与えてくださる救 救いに預からせてください。そしてこのマタイのようにイエス・キリストの本当に祝福された人生を送るものと変えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。